2022年11月28日月曜日、時刻は午前7時39分を過ぎたところです。大阪は晴れてますけれども雲が多いですね。昨日は本当に最高の紅葉日和でしたね。もう本当雲が全然なくって、晴天、秋じゃないですね、初冬の晴天、冬晴れということになるんでしょうか。今日は明日にかけてね、お天気、明日が荒れ模様ということですから、今日は曇りの方が、雲が多い一日になりそうですね。まあでも気温がね、まだ今日も21度まで上がるようですから、そんな寒くないですよね。まあこの暖かいのに、毛皮のなんかついたものを着てる人がいましたけど、まあ大阪でも箕面の方とかね、まあ一時箕面の方に住んでましたね、千里中央からちょっと山手の方に上がったとか、いやもう全然違うんですよね。もう、まあ、その時南千葉の事務所でしたから、ものすごいなんか風も、ここはどこやと、東北の田舎かなと思うぐらい風の音とかで、雪も降りますし、でそれでこう心斎橋の南千葉の方行ったら、なんかもう ないやっていう感じで、ですからまあそういうこともあるんでしょうね。怪我のこと、服を着てる人も寒いところからちょっと離れるだけでも違うようですから、まあまあ冷えないようにしないといけませんね。あんまりね、光熱費をかけられませんしさてさて、老子ですね、もう間もなく終わりになってきますが、今日は第71章ですね。第71章はですね、これはまあまあよく言われるようなことは、非常に短くって4行なんですね。あの小池さんの方では4行、第71章ですね。この学術的な方の訳はこのようになっております。第71章、知らないということを知るが最も良い。知らないということを知るのが最も良い。知らないことを知らないのは病である。それで聖人に病がないのは、彼が病を病として認めるからである。それで病がないとなっておりますね。第71章、知らないということを知るのが最も良い。知らないことを知らないのは病である。それで聖人に病がないのは、彼が病を病として認めるからである。それで病がないということですね。まあ無知の知とかというふうなことを言いますが、この2行目のところの知らないこと、知らないことを知らないのは知らないということを知っていないのはもう病であると、これはなかなか耳が痛いですね。まあ、それで聖人に病がないということですけれども、これ珍しく訳中のところにですね、この全体についてちょっと書いてありまして、小池さんがですね、論語と、あの孔子の論語と、まあ老子のこの無知の知と言っていいと思いますが、もうその捉え方の違いを説明してくれてるんですね。論語では知っていること、知っていることと知らないこととをはっきり区別して知ること、それが真の知であると考えると、論語では。 論語では知っていることと知らないこととをはっきり区別して知ること、それが真の知である。無知の知はこれに当たるのかもわかんないですね。それが真の知であると考えると、そこに、知恵の信頼を見て取ることができようと小池さんは説明してくれてて、で一方老子では知らないということを知ること、知らないということを知ること、すなわち人間は無知であることの自覚が求められると。言い換えれば老子においては知らないということを知ることのみが真の知であると。それに反してあたかも知っているかのごとく思いなすのは病兵であるとみなされるということですね。孔子の方は知っていることと知らないことをはっきり区別して知っていることが真の知であるよと。でも一方で老子の方は知らないということを知る、それのみが真の知であるというふうに捉えていると。これはなんか小さな違いのようで大きな違いですよね。第71章、知らないということを知るのが最も良い。知らないことを知らないのは病である。それで商人に病がないのは、彼が病を病として認めるからである。それで病がないということですね。これは結局のところ、ふっと今ね、自分の頭の中に、謙虚さという、いくら知ったとしてもずっと謙虚であるということでしょうかね。そこにこそ意味があるということも言えてるのかな、言ってるのかなということをちょっと思いましたけど、さてどうでしょうか。これに対して井筒さんはどのように訳してるかというと、こうなっておりますね。こちらもそう長くはないわけですが、第71章、知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上である。知りもしないのにまるで知っているかのように振る舞う人には欠点がある。欠点が欠点であることを知ってこそ人は欠点なきものになれる。商人には欠点がない。それはかの人が自分の欠点を欠点だと知っているからだ。それゆえ欠点がないのだとなっておりますね。最後のところは括弧書きにしてありますけれども、第71章、知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上である。知りもしないのにまるで知っているかのように振る舞う人には欠点がある。 欠点が欠点であることを知ってこそ、人は欠点なきものになれる。商人には欠点がない。それはかの人が自分の欠点を欠点だと知っているからだ。それゆえ欠点がないのだとなっておりますね。さて、ちょっと引っかかるのがこの冒頭のところの知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上である。小池さんの方はですね、知らないということを知るのが最も良いとこうなっておりますね。これはどうでしょう。知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上である。何が引っかかるかっていうと、この振る舞うっていうことかな。なんか知っているのに知らないかのように振る舞っていいんでしょうかね知っているのに、まあまあ、なんていうか、まあ、狭い範囲でのことで言う、捉えてるからかもわからないですけれども、知っているのに、これ言わんとすること、老子の言わんとすることと当たってるかな。知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が、この振る舞うという言葉のその捉え方でしょうかね。最上である。知っている、知っていれば、まあ、何か求められた時にはそのまま自然に伝えれば、知らないかのように振る舞う必要はないなとでそもそもこの老子はそうは言ってないんじゃないかなと、まあ、噛み砕いた訳が、知っているのにまるで知らないかのように振る舞う人が最上であるとこうなってるわけですけど、同じこの漢文の下のところには、知りて知らずとなすは上なり上なりとこうなってるわけですけど、それとこの噛み砕いた訳がこれは合ってるのかなということはちょっと思いますね。さてどうでしょう。そういった意味ではこの小池さんの方が、知らないということを知るのが、これ自分の問題としてということですよね。最も良い、知らないということを知るのが最も良い。知らないことを知らないのは、自分が何も知っていないということを自分で分かってないのは、まあ、病であるというふうにちょっと読み捉えますけどね。それで商人に病がないのはうんぬんと続きますけれども、もう自分の知り得ることっていうのは、まあまあ我々凡人に当てはめて考えていくと、まあ人間一人が知り得るものっていうのは本当にもうほんのね、一握りしのことであって、まあ、個人的にはね、もうある時からもうそのまあまあ自分の小ささもある程度もね、まあもう年齢を重ねるごとにちょっとこう世間が分かってくると、もう自分がいかに小さいかっていうのがよく分かるわけでして、でその自分が知り得ることをもうほんのもうわずかっていうこともおのずと分かってくるっていうか。ですから、まあ、だから、まあ、そういった意味でも可能な範囲で自分の知り得ることを知って、なんかまあね、誰かの役に立つように、あるいはまあ、それとプラス もちろん自分にとってのね、よりよく生きていくというところにつなげていくということじゃないかなと、まあ、ある時期から思ってるわけですけれども、そういった意味ではそのまあ振る舞うにちょっとね、言葉この井筒さんの方は捉われてしまいますけどね、この振る舞うっていう言葉自体がね、ともあれ、まあ知らない、どこまで行っても分かりえないということを分かると、まあよくあの心の専門家、まあ、臨床心理の方とちょっとお話ししたことがありますけど、とにかくまあ人間のことはもう分からないと、あの人の心は分からないと、その前提でいろいろね、治療っていうかそのカウンセリングとかに臨みますって言いますから、もうあのそれはそう簡単に分かってもおかしな話ですからね、分からないということを分かると、まあそこをそう思えば、まあそこにまあ謙虚さも出てくると、知りもしないのにまるで知ってるということになると、まあ病ということはまあある点言えると言えば言えますよね、まあ、欠点とも言えますし、まあそんなこんな考える機会を与えてくれる老子ですね。まあなんかあの残りが少なくなってくると思うと、ちょっと名残惜しいようなね気がしてくるっていうのも、これもまた不思議なもんですね。といったところで、時刻が7時56分になるところです。以上です。